こんばんは。
2020年7月31日、
はい、ちゃんと7月には間に合いましたね。
間に合いました、ね、
月1の更新です。すいません、
月1でね、
はい、やっと梅雨も明けたし、
そういう一応目標でね、
はい、
やってますけど、
ね、うん、これで8月ずれ込んだらもですね、なんとなくモヤモヤしてる7月で終えてよかった、うん、
まあまあ、誰がそれをと守らないと怒られるっていうわけでもない
いやいや、けじめですよ、けじめ、ね、
うん、俺もそこちょっと考えたね、確かにね、
うんうん、
も
うやっぱそこでね、なんか8月ずれ込んだらどっかね、うん、学びしちゃった感じになっちゃうから、そうそうそう、やっぱそこは
最初ね、半年ぐらいはねあと分かんないけど、
ね、きちんとね、なんかやっぱやっていくのも大切だと思うし、
でですよ、
はい、
もうコロナですよ、
うん、
まだコロナかな今な、うんうん、ちょっとまたね第2波が、うん、来てるっぽいから、
ね、もう来てるっていうか、もう来て、
うん、
第2波なんですね、これ。
あ、第2波ね、
もう俺の中ではセカンドウェーブ、
うん、
セカンドウェーブっていうか、もう初中見舞い、コロナ禍見舞い、 お見舞い申し上げてま す、
ね、そんな感じよね、
うんうん、
で東京もねガンガン増えて、まあ、あの僕らが住んでるところもね、うん、ちょこちょこ、
うん、
クラスターとかも出たりしてるから、
そうですね、やっぱ正直僕も本当、うん、食事とかランチとかってか、まあ昼飯だけど、
うん、
食べたりするときちょっとやっぱ身構えちゃう自分がいるのはやっぱ否めない、
ね、外食はね、
はい、
でもさ、あの何だったっけ、ほら、
うん、
あの結局あの外タレでさ、ほら、はい、それこそ後藤君がライブ行こうとしてたバンドがいくつかキャンセルになったでしょ、
ニューオーダーとか、
うんうん、でなんかアハは決まったでしょ、
アハ来年1月に決まったでしょ、
そう、
はいはいはい、
ね、うん、一応ね、
うん、だからそこに希望を感じるんだけど、うん、それと同時にそれがまた延期になった時の
1月でしょ、だって
そう、
いや分かんないよね、こうなるとね、
うん、正直分かんないね、まだ何とも言えないね、
うんうん、
10月にも本当マッシブタックが予定されてたような気もするんだけど、
あ、そうなの、
うん、それも結局やっぱ正直分かんないかな、
うん、やだね、いや確かにライブ会場がまあ3密なまあね、最たるもんと言われればそうなんだけどね、まあ、それでちょっとまずはね、あのちょっと、あ、すみません、最初は雑談をあのベラベラ喋ろうかなと思ってますけど、
いい、はい、
あのちょうどあのコロナの影響で、
うん、
じゃあ音楽界は何があったかっていうとね、俺が今実は一番よく聞いてるのが、
はい、
あのテイラー・スウィフトの新譜なんですよ、実はね、フォークロアってやつなんだけど、
うん、
それがまさにあの何ですか、あのコロナが来ちゃったから、
うん、
あの急遽できたアルバムですよ。テイラー・スウィフトといえばね、あのもうアメリカのポップミュージックの頂点にいるような人たちですけど、うんうん、まあ正直聞いてないですよ、うん、そんなに一生懸命はね、テラサウス あのオープニングになってるなってぐらいな感じでさ、
うんうんうん、
まあ、あの音楽は好きだけど、まあ、僕らの好きな音楽とはまた違う、
だから、まあ、うん、自分たちに歌いかけてるのかというとそんな気はしないのが僕の気持ちではあるんですよ ね、
まあ、ね、
多分若い子たちのあれかなと、
もともとカントリー畑から出てきた子なんだけどね、
うんうんうん、
で、あのと、まあ、あのそのテイラー・スウィフトもやっぱコロナがあってからいろいろキャンセルになったりとかしてライブがね、うん、
はい、
あのちょっとスケジュールが空いちゃったらしいよね、うん、で今年の3月ぐらいに、
うん、
あのそれこそあの僕が、ね、もう大好きなザ・ナショナルってバンドがいる
んで、ね、はい、
もう大好きなの俺、うん、もう現役のあの洋楽のロックバンドで俺唯一毎回新譜を必ず買うバンド
なの。アメリカの人なんですか。
アメリカのバンドなのね、
うん、
でそれのギタリストの人とコラボしたのよ今回、
うんうんうん、
だから、なんで話によるとなんだっけな、あのテイラー・スウィフトと、まあ、あの 前回ちょっと顔見知りだったらしくて、
うんうんうん、
で今回こういうことになって、でテイラーの方からそのザ・ナショナルの人に、うんうん、あのちょっとコラボしないっていう話になって、うん、でナショナルの人もあのちょっとやっぱキャンセルとかあって、
うん、
あのでその間に曲の断片的なのをずっと書き溜めてたらしいよね、
うんうん、
でその時に話がちょうど来たから、 じゃあ試しにこの断片的なのをちょっとデータ送るからっていう話して送ったら、もう数時間後には返ってきたんだって、そのもうちゃんと曲になって、で、あ、じゃあこれいけんじゃねって話になって、だからアルバム全部じゃないらしいけど、ほぼほぼ
一緒にコラボレーションしてる、
あのそのあのザ・ナショナルのメンバーの人が作った、まあ、曲的なものをこう交互に渡したりとかして作ったらしいのよ。
それがフォークロアってや
つ。フォークロアっていう、でこれが、ね、めちゃくちゃいいのよ本当、もういや、あの、あのね、あのもうテラスイフトみたいな思ってる人こそ聞いてほしい、
だから逆にそのサウンドがいいとか歌詞がいいとかなんかいろいろあるじゃないですか、まあ、だから一番フックしたのはどこなんですか、だから、
あのね、あのぶっちゃけて言うと、あのもう曲調はねザ・ノショナルそのままなのよ、
なるほど、はいはい、
だからやっぱ好きになっちゃうよ、はい、俺で、あ、ただね、あの、あ、面白かったのはね、あの、こじるりちゃん、こじるりちゃんだったっけ、はいはいはい、小島瑠璃子ちゃんでほらタレントさんいるでしょ、はいはいはい、あの子は昔からそのテイラー・スウィフトのファンだったらしくて、うんうんうん、で今回聞きましたっつって、うんうん、でも、いつサビが来るのかわからない、
ああなんか、はい、
わからなくてもやっとした感じで終わったんで、これいいのか悪いのかよくわかりませんみたいな書いてあって、あ、多分今までのテイラー・スウィフトのファンだったら絶対そう思うだろうなと思って、
ガチリ来るとこあったんでしょうね、
うんうん、あのだからね、ザ・ナショナルの曲自体ね、やっぱこれ日本人にはちょっとウケないだろうなっていう、やっぱね、ちょっとあのサビがはっきりしない、なんかもやっとした確かに曲調なのよ、うんうん、あのね、ちょっとやっぱあのちょっとやっぱアダルティーな感じというかね、はいはい、ロックなんだけど、はい、あ、普通のそう人はそう思うだろうなと思ったんだけど、うん、まあ、そういうのが俺好きだったから、もともとね、うんうんうん、ザ・ナショナルが大好きだったから、それはハマるよねと思ったんだけど、それとあのやっぱそうなったか、フォーク の、うん、あのちょっと進化系というか、あのまあ本当ね、あの、あ、そのビジュアルもね、うんうんうん、あの今回 の、 あのビジュアルもなんかね、あのモノクロ で、
はい、
で森の中でなんかこう、うん、あのテイラー・スウィフトが一人でこう佇んでるとかね、うん、そういうちょっとこう内省的な雰囲気なんだけど、うん、でそれと、まあ、曲調のなんかこう、あのこうこうなんていうかな、あの フォーキーでちょっとオーケストレーションが、うん、あのスッと入ってくる、
うん、
ちょっとあのクラシカルな感じとか、
うん、
と、あのちょっとテイラー・スウィフトの抑えたようなあの歌い方っていうかメロディーとか、うん、もうそれがもう全部ハマってるの、
うん、
もうあれはねマジでいいよ、
もうジャケからがっちりくるような、
そうそうそう、
だから森のね、そんな感じで言われると本当気になるっていうか、逆にニック・ドレイクとか思い出して、
あ、
ニック・ドレイクのアルバムがその森の中でジャケットであって、
あ、なるほど、ね、
それとかな、そんな感じの説明聞いてるとそれをふと思い出したんだけど、
う
ん、
だからナショナルの人はもちろんニック・ドレイクにも影響を受けてると思うしね、うん、まあテイラー・スウィフトかどうかはちょっと分かんないけど、
うんう
ん、だからちょっと本当ね、これ、まあ、2020年の傑作の一枚じゃねえの、
うんうんうん、
まあその歌詞はね、俺はちょっとYouTube でちょこちょこ見たぐらいで、うん、はっきりは何とも言えないんだけど、うん、まあここに来てちょっと意欲作っていうかね、でまた実際売れてるそうなのね、
うん、
その今なんていうかな、 CD は出てるのかな、ちょっと分かんないんだけど、はい、
うん、
だとりあえずねサプライズで、
あ、いきなり出た感じ、
そうそう、いきなりツイッターで明日出しますって言って、
うん、
そのいわゆるサブスクと、
うん、
あと iTunes とか、うん、そういうとこで販売しますっつって、でいきなり出しちゃって結構もうブワーンと売れたらしくてね、
もうそのザ・ナショナルも結構普通のアメリカの中では認知度が高いっていうか、
うん、と思うけどね、
オルタナティブってよりもメジャーに近いとかそういう感じなんですか、
うん、あのね
最近のそれが分かんなくて、なんか、
あ、そうか、うん、ライブ映像とか見るとかなり大きな、
あ、なるほど、
会場でやってはいるよね、
うんうん、
であとね、あ、そうそう、それこそマイク・ミルズっているじゃん、
はいはい、
監督さん、
はいはいはい、
あの人 と、この前現時点の最新作でコラボしてるのよ、うん、マイク・ミルズ監督で、
はい、
の MV っていうか、
お、なるほど、なるほど、ミュージックビデオで、
うん、ミュージックビデオもやってるし、でそれもいい感じだったんだけど、
うーん、
あと、まあ、なんていうかな、 そのザ・ナショナルの紹介とか読むと、はい、あのもう REM の後継者みたいなね。
あ、なるほど、そういう囚われ方がそういう感じ。
まあ、あの曲も確かに、まあ、あのトラディショナルなフォークロック、フォークロックとか、うん、そういうのをちょっとあのもっと研ぎ澄ましたとかね、うん、というかね、うん、あの進化させたような雰囲気もあるし、うんうん、あとやっぱちょっとあのなんていうかちょっと知的な感じよね、うん、あの雰囲気的なね、うん、それもいや確かに REM っぽいなと思うし、
うん
うん、であとそうね、まああの現行のアメリカのロック版ロックとかそういうオルタナティブを引っ張ってる、まあ、存在って言っていいと思うよね。なるほど。
うん、
ただ日本じゃね多分、まあ、受けないだろうなとは常々思ってたよね。うんうん、
そこら辺が今どんな風になったのかちょっと分かんないのかな、逆にまあちょっと興味湧いたんですね。
うん、日本でねどっちかってそのザ・ナショナルの人たちと絡みがあるボン・イベールっていうあの人がいるんだけど、それはソロプロジェクトのあれなのかな、あの人のがどっちかって言ったら有名なんじゃないかな。でそのボン・イベールかなと、ザ・ナショナルのメンバーの人がまた別でバンドやったりとか、あのレーベル立ち上げたりとかしてるからかなり密な、でそれの絡みで、今回のテイラー・スウィフトの新譜で1曲そのボン・イベールが参加してるらしいんだけどね、
うん、
まあどっちかというとこっちにこうアピールしてくる。
なるほど。
俺ら
の、まあ、テイラー・スウィフトの声は僕結構好きなんですよね。まあ楽しみですね。
もう素晴らしいね。まあ、なんかの機会があったら
いや、はい、
ちょっと聞いてみてほしいなって思うけど、まあそれがまあ、コロナがあったからこそ生まれた、
まあ、歌詞的にもだからそこのコロナの日常、コロナ的な日常なんですか
ね。それってどうなんだろうね、うん、入ってはいるかもしれないね。いやあれはねちょっと面白いね。ぜひ聞いてみて。
フォークロア
、うん、欲しいなと思います。で最初にいきなりテイラー・スウィフトの話をもうすっごいベラベラ喋っちゃったけど、
なかなかそういった新しいものに対してやっぱりその、ね、コロナ禍の中で結局一番漁ったのは自分のレコードだなとか CD だなとか、
うん、今までのね。
そうやっぱそうなっちゃったからですね。
なんか聞いてた、これ結構聞いてたなってある。
いや別に、まあ、デビッドボーイですね。
あ、デビッドボーイ
今日はなんとなくデビッドボーイ。
あ、本当、ああ
ここ最近はなんとなく、なんでか知らないけど、うん、なんか、あ、山本寛斎さんが亡くなったからかな。
あの
関連で、あ、ボーイの衣装のところを見て、ね、久しぶりに、ね、もう亡くなって2年ぐらい経つかな。
で、関西さんは、2日前、3日前かな。
そうですね、はい。
ね、
うん、
なんか最後まではつらつとした人って感じ
の、ね、そうですね、はい、
雰囲気があったけどね。
いやまあ本当、僕の昔の上司に似てたから。
あ、かっこいい女子だね。
キャラも似てるんですよね。
本当、
あ、ケツ叩かれる
みたいな。行こせっつって。
そう。いや、そうそう。今でもまあ連絡取ろうと思えば取れるけど。
あ、本当、
はい、うん、それふと思い出しました、
ね、あ、そう、山本寛斎さんもね、そうかそうか、
そんな風にしてだんだんと変わっていってますね、本当
ね。
それが、
それとあれですよ、あの水害ですよ水害もね。
そうですね、心痛みますね。
まあ、あの、まあ、僕らが住んでるとかはっきり言いませんけど、ね、あのかなり、
いや本当いいところですからね、本当
被害があったところの県のものなんで、
やっぱでもまあ一つ苦言を呈すると、あれだけど、やっぱりなんかそのテレビとかで流れる映像が、もうショッキングであればあるほどいいみたいな割り切られ方がちょっと、なんかですね、
まあね、その実際被害あった人はもういいよって感じかもしれないけどね。
いや、そう、本当暴れ川って球磨川が紹介されると、やっぱりですね、本当綺麗な、いいエメラルドグリーンの綺麗な川なんですけどもね、
行ったことあるんで、
ま
あ、
もちろん、はい、
ね、
あの
俺ね正直ないからね、
昔誘いませんでした、僕球磨川下り、僕と、
あーかね俺何してたんだろうねその時 今だったらさ行く行くってなるけどさ、その時は何
だろう、ね、何言ってんだこいつみたいな感じだよ。
本当に嫌な感じだね。俺
分かんない
俺嫌な感じだったんだね。
いやそんなことないですけど、あの時だって結構いろんな人ランダムに誘った。
あ、そうと、
はいはい、
うん、なんか、あ、思い、そうだ、で、うん、でもね、今だったらそれこそほら今俺ヒロシのソロキャンプの映像とかもガンガン見てるから、もう絶対行く。
今結構多いですよ、周り周り結構テント買うからとかそういう
影響系ですね俺もうそれからさ、あの進んで今さ、もうあの車中泊よ、
はいはいはい、
あの 軽トラを改造してとか、
はいはいはい、ありますね。
女の子がやってたりとか、うんうんうん、それも一生懸命でさ、うん、いいな
と。わかりますわかります。だから本当僕もだからその車中泊で本当今、うん、今回被害になった秀吉の方とか考えたんですよね、うん、本当はコロナがあったら3月ぐらい、
ああ行く予定だった、
あそこの中洲のところで桜見ながら、うん、
最高だ
と思ってたんですよ。計画してたら本当そうなってたんですよね、うん、そういうのだんだんね、特定されて場所が特定されて
た、まあ、もう分かってると思って、うん、まあ、そういうところに住んでるからね、本当、うん、なんか、まあ、他人事ではないんだけどね、
まあ、梅雨は明けたんですけどもね、うんうん、まあ、ネガティブになりそうな気分をやっぱり持ち上げていかないとですね、うん、本当それは思います。
そうそうそう、
うん、
でね、まあ、こんな感じでダラダラと近況というか、うん、雑談話してますけど、
そう、ここから雲仙見えますね。
雲仙、あ、え、どれどれ、
あれ雲仙じゃないですか、
あのこ左側、
あ、山、はい、
あれ雲仙なの、
あれ雲仙だと思いましたよ、多分、違うかな、
あ、そうよね、あの場所というか方向的には
、
ね、
だから昔だったらあそこからだらだらもう噴火見えたはずですからね、うん、そういった風にしてやっぱ災害はやっぱり身近ですね、本当、
うん、説明しますとですね、今日はハウスじゃないんですいつも
また違う場所です。
違う、でまたちょっと秘密の場所で、はい、うん、またそこが風光明媚な、
うん、橋のたもとオレンジのライトとだんだんと青になりつつある空がいいですね、うん、
ちょっとラブホテルみたいよこれなんか山の中腹にあるラブホテル、
おっさん二人でやるのとトークするのちょっとロマンチックすぎる
もう本当涼しくてね、もうあの風景もいいとこで語り合っておりますけども、
うん、
まあ、今日はですね、あの雑談はまあともかくとしまして、うん、今日何喋ろうかなと思って、
うん、
今日せっかくだから本の話でもね、
はいはい、
話そうかなと思ってまいりまして、うん、じゃあ 何の本かっていうとですね、僕
は
あの、
はい、
ブレイディ・ミカコさんっていうね、
うん、
はい、イギリスに在住してる日本人の、うん、あの方、あ、まあ、コラムニストですかね、はい、エッセイストですかね、
はいはい、
の方が大好きで、
うん、
ちょっと今日持ってきたんだけど、
うん、
まあ、これ違う、
結構本当全部もう持ってられますね、
うん、ね、これとね、あとね、あと何冊か、あ、2冊持ってたんだけどそれちょっと見つからなくてで持ってこなかったんだけど、まあ、かなり本を出されてる方ですよね、
うんうん、
で最近だと僕はイエローで、ホワイトでちょっとブルーが、
ね、はいはい、目覚めですね、すごいいい本でしたね、
大ヒットしてね、うんうん、いや、まさかブレイディさんが日本 の、
うん、
ベストセーラー作家になると思ってもみなかった、うん、びっくりしたけど、
ね、本当に今映画見てもその、うん、コメント寄せられてたりするからですね、
ああそうかそうか、うん、あ、コメント寄せる方になった、
はいはいはい、
あ、なるほどね、
うん
うん、だからまあ、それだからもう一般的にも結構知ってる人はいるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
はい、
うん、
でこの前出たのが、今度は
ワールドサイドをほっつき歩け、
はい
はい、っていう本、ルーリードのワールドサイドを歩け
そうの、まあ、
オマージュというか
オマージュですね、
はいはい、
表紙というかにはイギリス人の中年の男の人がバナナのねベルベットアンダーグラウンドの
これ旦那さんじゃないですよね、
いや旦那じゃないと思うけどね、
まあ、旦那さんもなかなかチャーミングな人っぽいですからね、
なんかもう必ず出てくるからね、
はいはい、
で中年の男の人がこうなんか立ってて、ね、
うん、
いい感じ の、 表紙なんですけど、
うんうん、
で僕はイエローデの方はその美香子さんの、
はい、
息子さんね、
うん、
中学生なのかな今ね、うん、 の中心とした、まあ、家族とかその、うん、周りとの関わりのことを書いてるんだけど、
うんうん、
今回のワイルドサイドほっつき歩けは、はい、イギリスの中年男たちの、
うんうん、
まあ、生態をね、
うんうん、
あの面白おかしくそして悲しくつって、
うんうん、
あの描いている、まあのまあ、あの一つが 4,5 ページぐらいで終わるから、
うん、読みやすいですよね。
そうそう、それが、はい、あ読んだっていうか、
でいや昔の作品ですね。だから花の命はノーフューチャー、 あ、うん、あれとかも、まあ、そんな感じで書いてあるし、
そう今日はね SS 党の方なんで、
はい、
あのそういう短いのがパッパッパって続いてね面白いんですけど、
うん、
まあ、まずそれをちょっと僕は最近読んだんで、
はい、
まあ、紹介しようかなと思いましてね、持ってきました、ね。
コメント寄せられた方も高橋源一郎さんとか山崎まりさんとか、
ね、
歌丸さんとか、
歌丸さん
皆さん、うん、みんな、まあ、分かりますね、
うん、まあ、そのあたりの人が好きだろうなって感じはするんですけどね、はい、でまあ、これは何の本かと言いますとですね、あちょっと一旦切ろうかな、ちょっと結構20分ぐらい喋ってくる区切りましたけど、はい、まあ、内容的にはその、ね、50代から60代ぐらいのイギリスの、うん、まあ、美香子さん周辺の、
うん、
中年男、
ブライトン在住の
中年男、うん、まあ、そういうことになるよね、はい、ブライトン在住かな、はい、の何人かな、結局登場人物はね、8人ぐらいいるのかな、
うん、
の人たちの、まあ、それぞれの日常のことは書いてあるんだけども、
うん、
まあ、もちろんそのあと美香子さんの旦那さんも出てくるし、
う
ん、
はい、
まあ、そのぐらいの年代になったらね、まあ、もちろ ん、 なんかもう人生もね、
まあ、この間昔アフターライフとか、
うん、まさにそもうある程度見えちゃってもうあのね、
そうですね、
そういう感じにはなると思うんだけど、
うん、
まあ、そこで、まあ、枝分かれしてるわけですよ、
うん、
だから、まあ、仕事してて、
うん、
不動産を買って、
はい、
でその、不労所得で仕事を辞めてね、悠々自適にやってる夫婦もいれば、うん、
はい、
もうね叫びたりで彼女には振られてで、もうどうしようかっていう人もいれば、
うん、
あとね、あとそうそう、ずっとジゴロでね、
あ、
もう女の人モテまくりの人生だったけど、最後はアジアの、
あ、はいはい、なんか昔のエッセイにも出てきてその関連性がある人っぽい感じしますね、なんとなくそんな気がしますね、
ね、名前なんだったっけな、そのちょっと待ってよ、
だから昔のエッセイではなんかそんな感じでやったんですよね、
う
ん、
あ出てきた、
はい、
うんうん、あどこに書いてあるんだ、最初のね主な登場人物、
じゃあ何人かも 7,8 人ってもうそこら辺区切られてるわけですね、
まあね、確かに自分の周りの人書いてるからね、うん、それはかぶるっちゃかぶるよね、
うん
うん、で、うん、まあそのまあうまくいってる人と、
うん、
まあ、そうではない人っていう、
はいはい、
のがいろいろ出てくるんですよ、
うん、
でやっぱねまず思ったのがね、
はい、
ね、これまあ、ブレイディ・ミカコさん の、 エッセイにはよく出てくるんですけど、やっぱイギリスといえばですね、
うん、
なんだっけ NS なんだっけな、
あ、はい、
要するに無料で、
うん、はい、
あこれだ、
そうですね、
NHS、
はいはい、
うん、
はい、
ナショナルヘルスサービスかな、うん、まあ、日本でいう、うん、国民健康保険だよね、
はいはいはい、
それも無料で、
うん、
イギリスは、
うん、
診断というかしてくれる、
うん、
手術とかもねっていうのが あれは70年代なのかな、
そうですね、はい、
確かから始まったのかな、うん、なんですけど今ややっぱ崩壊寸前らしい、
医療サービスもすごい悪いとかって、
うん
うん、
でこれに書いてあるけどその、うん、もう連絡してもまず電話がもう
繋がらない、そうみたいですね、はい、
うん、でもう予約も予約も、うん、要するに 予約しますって、あ、じゃあ何日に来てくださいって向こうから勝手に言われるとでそれがいつかかってくるか分かんないっつってで、だからそのかかってきたけ電話取れなかったらもうそこでまた、
うんうん、また石から
そうやり直しっつって、うんうん、だからもうね行けないって、うんうん、基本的に、うんうん、だから、あとはもう普通に開業医やってる人たちの、まあ、お金、要するにお金かかる人たち
に
かかるしかないっていうね、う
ん、お金のある人はそっちの方に行けばいいんだけどって、
そうそうそうそう、うんうん、だから、そのこの NHS か、それはやっぱイギリス人のある意味誇りだったらしくてね。
なるほど。
ほらロンドンオリンピックってあったでしょ、はいはいはい、あの時ほら開会式で監督誰だったっけ、トレインスポッティングの
ダニー・ボイル、
ダニー・ボイルが総合演出やったんだけど、はい、うん、でその時にね、やっぱこれ出てきたもんね、NHS っていうのを、はいはい、使徒文字みたいので書いて、
はい、
おーっつって、やっぱそれぐらいイギリス人はやっぱこう誇りに思ってんだなって、びっくりしたんだけど、あれ
お、うん、揶揄とかじゃなくて、
揶揄とかじゃなくて、やっぱもうイギリスといえばこれだっていう
イギリスといえば紅茶とかそういう感じ、
そう思ったんだけどね、あの会計士は要するにポップミュージックがすごいいっぱい出てきて、それは楽しかったんだけど、その中にもいきなりど左な要するにぶっちゃけて
言うと
話題が出てびっくりしたんだけど、やっぱそれぐらいイギリス人はやっぱ愛着があるんだなっていう。でもそれが今や崩壊寸前ってことがやっぱ何度も出てくるね、この中にはね。だからまあそれがやっぱまず印象に残ったっていうのとね、まあ、あとは何かな、あ、そうそう、で、なんだか、で、これにはね、もう一つの、なんていうかな、世代間の、
うん、
なんか違いっていうか、うん、そういうのもやっぱ結構書かれてて、
なるほど。
で、なんだかんだ言って、50代、60代の人たちの若い時って、まあ、日本もそうかもしれないけど、まだ恵まれてたのはやっぱり、
うんうん、そうですね、うん、はい、まだ、はい、
そう、恵まれてたゆえに、
うんうん、
反抗、
うんうん、ができたみたいな、
できたみたいな、うんうんうん、今はもう全然恵まれてないから、もう賢く生きるしかないよって、今の若い子はね、
うん、だからそうね、暴走族が逆にその富の象徴だったと、そういった時代の繁栄だったみたいな感じで、最近言ってる人がいて。
そうね、
まあ、確かになるほどなと思いますね、
うん、そうそう、でこ の, 本には最後にね、イギリス人 の, そのお酒に関することがやっぱ書いてあって、うん、
はい、
それ何かやっぱね、その50代60代のもうお酒ガンガン飲んでるぜっていう人たちと、やっぱもう20代のもう感が全然違うっつって、
うん、
要するに大事に消費量が減ってるし、もうそんな不健康なのにお金使うぐらいだったらスムージー飲みますわみたいな、
うん、まあそうでしょうね、
うん、多分で、もう最近 の, 人がね、こう庭に集まってねパーティーするのでもお酒が出ないっつって、
うん、
もうみんなスムージーとかであとはみんなね、エアロビの体操かなんかみんなやるっつって
健康志向っていうか、まあ普通に考えてやっぱそう何に重きを置くかといったらやっぱり健康でありながら充実した体とか持ってるのがやっぱいいと思う、
うん、
なんであの時じゃあ僕もあんまりお酒飲む方でもないんで、
でもやっぱその破天荒に対するさ、うん、憧れっていうか、
まあわかります、はい、
あるでしょ、
はいはい、
で日本でもさもう60代70代の人とか結構薬剤映画とかに共感してたしような人たちじゃない、
うん、
なんかもうそういう人たちと比べると今のね、
うん、確かにですね、そうそう、日本でも本当に、うん、もう飲み行ったら一番初めに頼むのが白米とかですね
白米
いやもうそう結構普通らしいですね、
あ、本当、
うん、
え、白米って お米のこと、
はい、ご飯
いきなりご飯食べんじゃんの
、はい、
あ、そう、ね、うん、だから、まあ、その音楽でいうとやっぱビリー・アイリッシュよ、やっぱりね、ああい う, こう環境問題とか社会問題にもう、うんうん、もうあなたたちが上の世代がもう適当なことやってるから私たちえらい苦労するのよみたいなスタンスじゃない、
うんうん
うん、だからそれはやっぱここにも書かれてるよね、
僕らの リアルタイムだとどっか享楽的っていうか楽しくやろうぜみたいな、
うん、そうそう、
パッパラパンみたいな感じの音楽が多かったですけど、今最近そう考えると、
ね、
そうですね、
うん、
なんか深刻ですね、
僕らのそれこそ20代、
はい、
っぱ一番聴く時のヒーローっつったらほら、うん、やっぱフリッパーズギターであり、うん、日本だとね、うん、電気グループだったりとか、うん、もうふざけた連中ですよ。
もう海外だとストーンローゼスとかですね。
うんうん、もうよう斜めから見て舐め切った態度とか
ね。そうですね。
ミュージシャンよね。それがかっこいいなみたいなのあったじゃん。うんうんうん、
はいはい、
もう今やっぱ全然そういう時代じゃないなと思って。
うん
うん、そんなふざけてんじゃないわよみたいなさ。
うん
うん、だから俺らはもうその狭間よね。
うん、
もう
逆にそのカウンターとしてちょっと気まじめなのも好んでた自分もいるんですよね。
憂鬱とか。
そうですね。
憂鬱ね。
うん、そうですね。
うん、そのビリー・ブラックとかだ。みんなそうでもないから、
ね。まあ、スミスもそうかな。スミスはまた違う方からの車に構え方ですね。ま
あ、そうね。禁欲的ストイックなね。そうよね。
うん、
そう、あ、そうそう、スミスで、そうそう。で、まあ、ワイルドサイトをほっつき歩け、まあ、そんな感じで、まあ、僕ら世代がね、読んだら本当共感できるっていうか、うん、まあ、日本の、まあ、ちょっと何歩先か進んでるイギリスのちょっと大変な状況というか、うん、そういうのも見れるんですけど、今スミスの話が出たからね、ちょうど、はい、ちょっと
スミス刺繍ですか。
いやいや、ね、はい、モリシーのあれじゃなくて、自伝じゃなくて、もともとブレイディ・ミカコさんを、
はい、
読み始めたのが何でかっていうね、うん、今もやってるのかな、もともとエレキングっていう、
はいはい、
ウェブ版のあれでイギリス の, その政治状況とかそういうのを書いてたんだよね、はい、コラムでね、でそれを俺読んだのかな、で面白い人がいるなと思って、で、その時なんか本ないかなと思って探したのが、ザ・レフトっていう本なんですよ。
はい、これ、それ読んだことないですね。
これいつ出たのかな、ね、これはね、書いてあるかな、これは、あ、書いてない、あら、書いてない、いつ出たのかな、ちょっとパッと出てこないんで、
ザ・レフト、
レフト、うん、分かんないですけど、まあどんくらいかな、もう6、7年前かな、買ったのな、
うん、
UK、左翼か、
はい、
左翼セレブ列伝って、
あ、それでザ・レフトなんですね。
そう、副題がついてるんですけど、要するに、
はい、
イギリスのセレブリティね、有名な人の中で、
うん、
もう思いっきり左寄りの発言をする人たちね、そういう行動をする人たちを十何組挙げて、
はい、
それについて書いているっていうコラムなんですよ。
それ誰ですかね、例えば、
う
ん、
誰だと思う、
俳優でいうとヒュー・グラントとかってそうじゃなかったですか。
そうなの。
いやガセになっちゃいけないから、いや、
まあ、大体映画界はアメリカもそうだけど大体、ね、リベラルな人が多いっちゃ多いんだけど、あ、ちょっと当ててみて、イギリスのそのザ・レフト、左寄りの人、まあ、もちろんモリシーは入ってますよ、これに、うんうんうん、もちろん入ってますけど、
はいはい、
まあ、まあモリシーでもね、あ、まあこれ後で話そうかな、うん、あと誰でしょう、
あ、
もうビリー・ブラックも入ってますよ、もちろん、
はいはい、
うん、有名どころいますよ、確かに、まあ、セレブですよ、
ミック・ジャガ
ー、いや、ミック・ジャガー入ってないな、
うん、
あの人大体政治的な話発言しないんじゃない、ほとんど、
うんうんうんうん、
あ、まずミュージシャンじゃない人で有名な人、作家、
ニック・ホンビ
ー、あー、なるほどね、
うん、
違うんですね、あれですよ、J.K. ローリングですよ、あれですよ、名前が出てこない、あれ書いた人ですよ、大ベストセラー書いた人ですよ、ちょっと待ってよ俺も出てこないわ
作者名でピンともらえて、
魔法使いハリーポッター、
ハリーポッター、なるほど、はい、
ハリーポッター書いた、はい、この人もど左ですよ、だってこのハリーポッター書いた時がシングルマザーで失業中で失業保険もらいながら書いてたんだからね、もうど左の人ですよ、この人ね、あとはね、
はい、
紹介されてるのがね、はい、まあ、ケン・ロッチはもちろんそうですよね、
はい、
以前のポッドキャストでも話しましたけど、
はい、
はい、この人はもうゴリゴリの、
うん、
まあ、一時期政治団体も作ってたっていうぐらい、
あ、本当ですか、
うん、書いてるけどね、もうイギリス の, あのリベラルの最重要人物ね、あとね、ローアン・アトキンソンね、
ローアン・アトキンソン、
ミスター・ビーンの人ね、
あ、なるほど、あ、あの人
もですね、この人も結 構そういう発言多いらしいよ。
なるほど、
うん、
他にはその音楽関係で言うと、
うん、あとね、はい、ね、あと誰が言ってたかな、あ、ベス
ベス
ベス分かる、あのハッピーマンデズの、
ああ、ベス、ああ、なるほど、
あの人ね、
はい、
政治家立候補してるの一回、
あ、そうなんですか、
うん、でも落ちたらしいけどね、うん、まあこの人こそ確かに地べたのからの人、まあ、あの地べたでもうやりたい方でやってた人だけどねこんな人政治家しちゃダメだろうみたいな感じの人だけどあとね、
はい、
あとはね、イアン・マッケランっていう、
あ、はいはいはい、
あ、分かる、
はい、分かります、
あのなんだっけ、ロード・オブ・ザ・リングで、うん、あのなんかおじいちゃんやってる人、あの人はあのゲイですよ、
あ
の、
あ、そうなんですね、
筋金入りのゲイで、
あ、ガンダルフ役だった人ですね、
そうそうそうそう、
なるほど、
ゲイでなおかつやっぱそういう発言が多いだよ、そうだよ、
うん、
でダニー・ボイロもね、
あ、さっき
出たけど、
はい、
そうだし、他ちょっと僕知らない人で、あとはモリッシーですよ、
うん、
でもね、あのこういうのも書いてあるけど、モリッシーが面白いのは、あ、もちろんリベラルな発言もガンガンするけど、この人ね、ちょっと前まであの極右政党の、
うん、
あ、名前忘れたけど、なんか の、
はい、
あのバッジつけてなんか、うん、公の場に出たことがあるらしくて、
うん、
だからあの、あ、それを批判されて、
うん、
もうモリッシーの CD はお金っつっていう、あの CD 屋さんが出たりとかしたぐらい、
だからまあ昔からモリッシーのビデオとかでモチーフとしてはその僕がお好きなビデオで92年ぐらいのアルバムでアワーフランクって曲があるんですよ、あれのビデオがそのスキンズたちの少年たちの日常的な、
そうよね、
DV なんですよね、
もともとスキンズのことは、ね、歌詞にスミス時代もちょっと出してたもんね、
はいはいはい、だからまあそういったつながりはやっぱ昔からまあね、興味とかそういった観点ではあるんだろうなって、
うん、でもどうなんかな、モリッシーはね、なんていうかな、要するにあの、うん、あの社会からなんかはみ出してるというか、
うん、
打ち捨てられてるとか、
うん、
そういう人たちにやっぱ全般に興味があるんだと思う、うん、それは右とか左とか関係なくてね、それこそあの、
うん、
あの頭あの丸坊主にしてあの暴れまくってるフーリーガンとか、うん、そういう人たちの曲もやっぱ書いてるんでしょ、うんうん、
はい、
なんか結局そういう人なんだろうなと思って、
うん、
あのそれがいいとか悪いとかじゃなくて、
うんうん、
あのそういうあのもう忘れ去られたような、
うん、
あの
取り残されたような人たちに対しての、うん、まあ、サポートというか
そうそう、
うん、
に興味ある人なんだろう、だから、うん、あのもうどう考えてもね、そんなバッチつけたらね、
うん、
さ、バッシングされるのは当たり前で、うん、本人も分かってるはずなのにさ、
うん、
それをあえてやるっていうね、
うん、
なんかそういうとこで、あのモリッシーのなんかこうポリシーっていうかね、
うん、
あのもう炎上しようか、
うん、
言いたいこと言
う、まあそうでしょうね、
うん、そういう人たちのために歌うっていうね、うん、だから、あ、まあそれはあのこの前出たモリッシーの自伝にね、
あ
の、
あ、
まあ、書いてあるかもしれない、僕は読
むのが分
かんないけどね、
うん、
その彼の、 あの主張というか、
うん、
考え方の根本みたいのが書いてあるかもしれないけど、
うん、
まあ、そんな感じであのいろいろ書いてあるその、
うん、
ザ・レフトっていうね、
はい、SH、ブレディさん2冊目ですね、そう
そう、でこれがまず、まあ、出会いといえば出会いだったんですよね、
うん、はい、
でその後ね、俺何言うんだかな、あでね、あのここ持ってきてないけど実はね、はい、この本についての、
うん、
俺ね書評家を、
はい、
とある書評サイトってあるのよ、
うん、
一般の人が好きに書いてるやつ、
はいはい、
あれにより、ね、書いたいのよ、
なるほど、はい、
したら、
うん、
あのそこから連絡が来て、
はい、
すいませんっつって、あのブレイディさんが今度 新作出すんで、
はいはい、
それのゲラ読んでもらって先に、うん、でそれについてなんか書いてもらえますかって言われたの、
うん、俺、あ、いいですね、はい、
そうそうそう、
うん、
でそれがね This is Japan っていう本で、それが確か3冊目だったかな、
はい、
ちょっと忘れちゃったけど、
今日持ってきてないんですか、
ちょっと今日持ってきたいんだけど、それゲラでもらっちゃった、これ言っていいのかな分かんないけど、
はい、
ゲラでもらっちゃったもんだから、
うん、でそれで書かれたわけですね、
でそのとあるサイトに書いたんです、
うんうん、
それはまあ、ちょっとあれですけど恥ずかしいんでちょっと言いたくないんですけどでその This is Japan はね、その、うん、美香子さんが、
はい、
日本に来て、
うん、
日本の要するにちょっと社会活動、
うん、
なんか そのなんかサポ底辺の人たちをサポートしている団体とか、
はい、
そういうところの取材をしたレポートみたいな、うんうん、そういうのだったのかな、はい、確か、うん、そういうのがあったんだよね、
うんうん、
This is Japan っていうのね、
うんうんうん、
あれもなんかあれは結構固めの、
う
ん、まあノンフィクションっていうのかな、
うんまあ、そんな感じ、まあ取材をもとに作った感じなんですね、
うん、そうだったね、
うんうん、
でその後何やってんだかな、 今ここに持ってきてるのちょっととりあえずでね、その後ね、
あこれもそうですね、子どもたちの階級闘争、うん、はい、
うん、子どもたちの階級闘争っていうのね、
うんうん、
これは書いてあるかな、これは書いてあったね、これは2017年に、
うんそうですね、
発売されてますね、うんうん、これは何かというと、これはね、あ僕はイエローでかなりつながる部分がある、
そう前述したみたいな感じですね、
ブレイディさんがもともと
保育園
っ
ていうん、か
託児所に働いてたのよね、
うん
で、そこで働いてる時に出会った子どもたちで、うん、その働いてる人たちと、うん、結局ここが閉鎖になるのかな、
うん、
の閉鎖になるまでの何年間のことを、ね、これ書いてる本なんですけどね、
うん、
これは僕はイエローを読んで面白いと思った人はこれ絶対読んでほしいなと思
いますね、うん、いや多分家にあるはずなんで、
あ本当
多分かみさんが買ってんじゃないですかね、
うんうん、これはね、うん、もう本当素晴らしい本でしたね、
うんうん、
やっぱ底辺 の人たちのなんかもう、まあ、ギスギスはしてるんだけどやっぱ
うん、
やっぱ温かいというかね、やっぱ互いに、
うん、求めてるのはそういうところなんでしょうね、
うん
うん、
やっぱね、そういうところ の問題のある子が実はどういう家族 の、
うん、
背景があるかとかね、
うん、
働いてる女の子 の、ね、
うん、
成長とかね、
うん、
で、まあ、もちろん自分ブレイディさん自身 その成長というかそういうのも描かれてて、うんうん、これは本当、うん、素晴らしい本ですね、うんうん、でこれはまあグッと、まあブレイディさんやっぱすごいと、
うんうんうん、
まあ、ほぼ不満だったよねこれからね、
うんうん、で、うん、その次に
その次に出たの
それは何ですか、
これだったかな、これがねこれいつ出たのかな、これも2017年出てるね、同じぐらいに出てるのかな、
タイトル何ですか、
これはですね今森氏を聞くことっていう、
も
う、
そんなん作ってる、うん、ああなるほど、
そのものズバリなの、
そのタイトルをしてもねブレイディさんのは知らなかったですね、
うん、これブレイディ美香子さんが実は書いてるのね、うん、もうこれはほらもともともうザ・スミスのもう大ファンだっていう公言してたブレイディさんが、
うんうん、
じゃあもう森氏のことをとことん書きまくろうっつって、
あ
で森氏、これはだからスミスのことじゃなくて、
うん、
森氏のソロアルバムを一応全部レビュー的な感じでね、
はい、
ずっと書いてるのよ、
興味深いですね、
そうそう、どこまで いつまでかな、最新これの最新とか World Peace is None of Your Business っていうアルバムまでのことを、
うんうん、
まあ書いてます、
うん、
これね、うん、本当もう世代的にはブレディさんはピストルズとか、
うん、
オリジナルパンクを、
はい、今何やっぱ一番好きなのはあの人と思ってましたね、
うん、
ジョン・ライドン、
ジョン・ライドン、うん、の世代の人なんだけど、
うん、
やっぱモリシーも、モリシーってい
う
かザ・スミスも大好きだそうなんですね、
うん、
そのことがこうもう脈々とというかもう面々と書かれておりますね、あそうか、これ一応ね、ごめん俺忘れてたけど一応スミスの時のアルバムもレビューしてますわ、
はい、これあ本当ですか、それは読んでみたいですね、
うん、これカスネック、
あぜひお願いします、うん、
あっていうかさ、スミスのアルバムどれが一番好き、せっかくだから話す
うーん、いやもうスミス不思議とコーツがつけがたいアルバムと思いません、僕は結構、
うん、
全部それはもう本当なんか、
うん、
スミスのアルバムで僕つけたことないですね、考えたことないですね、
そう
全部平均していいっていうか、
平均していい、あ例えばその
なん、うん、
この時期はこれ好きだなって、そんな感じ、あそうでもない、
ないです、
平均して全部好き、
平均してそうなんですよ、なんかビートルズとかだったらなんか
特色みたいなものがあって分かれるけど、なんかスミスって前期も後期はあんまり変わんないような気がして。
あ、そう、はい、だってストレンジウェイズが最後のってかなり特殊じゃない、あれ。俺ね最近になってね、これいいアルバムだなと思ってよく聞くのよ、その最終アルバムね、
ストレンジウェイズ日焼けか
も、あれ面白いよ。
なるほど、分かりました。ちゃんとまたじゃあ、うん、20代の時とは違う聞き方でまたちょっと、
うん、
は
い、あのね、あ、じゃあちょっと
スミスだから、うん、なんとなく特別感があって、
特別感、
うん、やっぱ自分の中であるんでしょうね、だから、うん、そこに才を持ってないんでしょうね。
あ、そうなの、うん、俺ね、あのやっぱね、あ、そうか、好きっていうかね、やっぱ一番よく聞くのがハット・オブ・ホローなんだよ、
はいはい、
うん、でその後がねワールド、
ワールド・オントリスの、
うん、と要するにね編集話しかばっかり聞くのよ俺。
分からんでもないです、分からんでもない、
編集版ばっかりよく聞くのよね、
はいはい、ミート・イズ・マーダーとか、
うん、オリジナル版も、はいはい、もちろん好きなんだけど、はい、なんだかんだ聞くのはその2つなのよね、
ディスチャーミング・マン、ミート・イズ・マーダー、うん、
あの初期の、
うん、はい、
まあ、あのだから、ジョン・ピール・セッションかな、あれ、はいはい、なのかな、はい、あのラジオ番組 の、 あの演奏家のと、あと後半があれなのかな、また編集っていうか、あのベスト、ベストその時のベスト版っていうのかな、あれ、うんうんうん、あれ聞くよね、なんだかんだ言って。
ランクはライブ版ですよね。
あ、ランクももちろん聞くけどね、
あ、うん、僕ランクで、すみません今すごい恥ずかしいこと思い出したんですけど、うん、あの当時、うん、まあ、スミスのジャケットってなんとなくおしゃれな感じするじゃないですか、
うん、あの昔のね、あの映画の着色したやつ、
今みたいにフォトショップとかそんなない時代に、僕はそのランクのジャケットをコンビニでコピーして年賀状に貼って、うんうん、
貼ってっびっくりするんじゃないっけ。これ何この女の人みたいな、女の人か男の人かよく分かんない、
ちょっとよく見せたくて。
よく見せたくて。そう、分かんない人は全然分かんないけどね。なんで年賀状なん
だ。そうそう、いや分かってほしくて、今みたいに SNS みたいにそんな自分のものを出す機会じゃないじゃないですか、今思うと、まあ
ね、そうね、
年賀状ってそう考えれば、
それ最たるもん、
それが最たるもんだったじゃないですか。
他ないじゃないもんね、だってね。
年賀状は SNS の走りですね。
手紙自体書かないもんね、わざわざね。
そう、ふと思いました
。それでザ・スミスのジャケット。
ランクを選ぶってところ。
それをランク。なんじゃこれって言われる。うん、まあ、ランクももちろん聞くけど、
はいはい、
あのまあ、車にも乗せちゃったりとかしてるけど。
うんうんうんうん、
でね、やっぱね、あの貧乏くさいとかいいっすよ、やっぱり、うん、ザ・スミスの。
なるほど、
特に初期の、
うんうんうん、
ペラペラみたいな。音ペラペラみたいな。
でもそのペラペラな感じだけでもなんかそんな感じはしないと思うんですよ、なんかそれでもなんか、
うん、
あると思うんですよね、なんか本当にペラペラだと、他のバンドは本当にペラペラでどうしようもないって今聞くと聞けないって感じのやつもあるじゃないですか、うん、でもスミスはそれでも聞ける感じが、
うん、あのそれとさ、ほら最近はもうやっぱ YouTube で、
はい、
あのザ・スミスのその当時の映像とかライブ映像が普通に見れるじゃない、うんうん、でそれを見てもさ、いや貧乏くせえと思った最初。なんかどっかの行動みたいなところでさ、もう何にもないよ、あの、はい、ステージも、うん、ステージのなんかセットも、
うん、
何もないとこでこうただ歌ってる。で MC もね、ほぼ何も言わず、うん、くねくねくねってさ、あのもうやっぱ貧乏くさくて本当にいいんだよね、なんかね。なんか、あ、やっぱ同じとこから出てきたんだなってね。
伊沢の映画見たんですよね。
あ、この前話したよね。
はいはいはい。それ結局それがお蔵入りになったって、あのミッシングトークですね。
そう、はい、説明するとですね、はい、あのこの前のポッドキャスト の録音の時に実はもう一本撮ったんだけど、
はい、
あの録音機材の不調で全然撮れてなかったっていう。ね、30分一生懸命喋ったんだけど、
不調ってのがよく分かんない。不調か。
で終わった時気づいたっていうね、あ、全然取れてなかったんですって。でその時にね話したんだよね、イングランドイズマイナー
ですね、イングランドマイナーですね、
見た見た、まあ、改めて喋ろうか。
あれで、まあ、あの時すごいっていうおさらいで話すと、あの時にそのギターの弾いたのが、
うん、
一番初めに来たギターが、
あの今ザ・カルトの、うん、ビリー・
ダフィーですね、
ダフィーっていう人だったっていうね、
は
い
は
い、
うんうん
うん、そうそう、で、その友達が実はジョニー・マーで、その 何回かライブしたんだよね、うん、そのビリーとモリッシーはね、はい、バンド組んでね、うんうん、したらそのビリーだけ別のバンドに引き抜かれて、はい、でモリッシーは追いけてけぼりになっちゃって、うんうん、でそれ落ち込んじゃって
そうなんですよね、そこで引き止められちゃって、そこで世話してくれたのが
ビリーだったっていう、
ビリーいい人ですね、
うん、じゃあちょっと僕の友達のちょっと紹介するよって言って、うんうん、
だから日本であんまそのカルトについて語ってるってあんまないから、僕すごい僕結構カルト好きなんですよね、うん、
あの映画ではさ全くそこを触れられてなかったけどね、うんうん、はい、実はあの人も有名なギタリストなんですよっていう、うん、
ザ・カルトは本当僕かっこいいと思ってますね、
うん、そうそう、まあでも、まあ、一緒にはバンドやれねえだろうと思うモリシットはねでその次に来たのがジョニー・マーってやっぱ、うんうん、何ちゅう引きの良さなんだっていうね、うんうんうん、あの狭い街でね、
まあ、そう本当そうですね、うん、
そう友達もいなかったろうしね
でもジョイディビジョンのライブに行くところありましたっけ、ジョイディビジョンのライブ、
あの森氏ジョイディビジョン好きじゃないらしいよ、
あの時誰のライブ行ったんでしたっけ、ピストルズだった、
あのね、でもねバズコックス の周辺の人たちは仲良かったらしいのよであの映画に、はい、あのほら森氏の友達の女の子が出てたじゃん、はい、美大の、うんうん、あの人ももちろん実在する人で、うんうん、あの人がなんかバズコックスのなんだっけ、あのジャケットかなんかアートワークとか してるコラージュアーティストで有名な人らしいのよね、だからバズコックスの周辺にはなんか多分あれバズコックスだったと思うよ途中の、
あ、なるほど、はは、うん、確かにそうでしたねバズコックス、はい、バズコックスもなんかみんな好きな割には編集版しか聞いたことないって人多いんですよ、
そうそうそう俺もライブ版しか聞いてない大好きなんだけど、うん、で多分バズコックスは好きだったんじゃない森氏、
なるほどなるほど
やっぱバブルガムポップっていうの、
はい、源流にあるような感じの、
そうそう60年代のああいう感じの雰囲気あるもんね、だから多分好きなんじゃないかなと思うけど、ジョイディビジョンはあんま好きじゃないっていうのは聞いたことある、うんうん、ポストパンクは全然好きじゃない
です、おなるほど、
そうそうそう、まあまあまあまあ、で、あ、そうか、だから俺は運がいいやつだなって、うん、まずそう思った、
まあ本当そうですね、
森氏すげえなってそういう意味ですげえなってあの映画自体どうだったんじゃ、
いや、あれはまあだからまあ、うん、福岡まで見に行ったんですけども、うん、まあ僕まあまあ、まあ、何とも言えないというか、まあまあ見てよかったと、スミスが好きだったら見てよかった、
うんうん、割と要するに事実に忠実にね、うん、作っていて、まあまあ良くも悪くも淡々とした、うんまあ、話ではあったけどね、
はい、うん、だから帰りもうレイトショーで見て帰りの中の一緒に出た人が、うん、キュアのファーストの T シャツ着てたんですよ、ボーイズ・オン・ド・グライの、
はいはいはい、
そんな T シャツよくあるなと思っていい T シャツですねって言った、
う
ん、
知らない人に
言ったのは思い出す、
ごとくお得意の
いや言われて嬉しいですよ多分
確かにね、はい、もうそれで言われた人はどうだったの？
おおって感じだった。
やっぱね、そういう世代のああまあ、あれじゃ
分かってあげないと。
じゃあ指摘してあげないとね。
うん、あでもじゃあ本当この森氏のよかったらお返、
う
ん、します。
あこれもう貸しますよ。
すみません。
これはもうがっつり森氏スタスミスのことに、うん、をブレイディさんが語っているという、うん、まあ本当好きな人は好きだって本じゃあるけどね。
まあちょっと本当この時ちょっと。予告で今度スミスについて語るといっぺんやってみたいですね、
もうこの際ね、うん、じゃあそれは、ね、まああれだったらゲストでもね、
そうですね、ゲストを交えて、もしゲストこれ聞いてる人でゲスト出たいって人がいたらですね、
あそうね、
うん、どうしようどうしようとんでも全然知らない人がい
て、オラに語らせろっつってね全然知らない人、うん、まあ、それはそれで面白いかもしれないけどね、うん、森氏みたいな人が来たりとかしてね気難しくて
そうですね
で、あとはその僕はイエローでホワイトでちょっとブルー、ね、まあ、だからここまで読んでみると、うん、やっぱブレイディさんの仕事の、まあうん、一種集大成的な映画で、うん、やっぱ子供さんのことを書いてるやっぱとっつきやすいというかね、うん、一般の人にも読みやすい本だったんだろうなと、
うん、それを通してその、うん、まあ、こちらが明確に伝わったような気がしますね、
うんうん、ブレイディさんの、まあ、主張というかね、
はいはい、
うん、
そう、日本に帰ってきた時の話をすごいやっぱ覚えててですね、日本の家に帰って、うん、日本にたまに帰省した時に、うんうん、なんか
おじいちゃんかな、
そうですね、うん、居酒屋に行って、うん、どっかで不寛容なところが日本って増えたような気がするみたいなところがあって、うん、まあ確かにそこがすごい一番残ってますね。
だからそのもちろん、ね、イギリスも、ね、うん、あのバリバリあるとは思うんだけどね、うん、そら、うん、日本はあの、まあ、日本はあるね、うんうん、もう本当普通の人が普通になんかね、
う
ん、あの隣の国の悪口とか言ってたり
してね、それの根拠がなんでって言ってもみんな根拠なく言っちゃってるところが恐ろしいところですね、
うん、だからそのなんていうかな、うん、要するにあの仮想敵国作ってさ、うん、あの日本 の, あの悪いところとかさ、うん、直さなきゃいけないところとかをなんかこううやむにしてる感じがするよね、う
ん、煽る対象なんですよね、うん、ちょっと そんな気を感じますもん、と、うん、ここもう6、7年
もう人の国のこと言ってる場合じゃねえだろうと思 う, う、ね、本当に、うん、いいとこ普通に盗めようと思うよね、うん、その韓国とかほらあのなんかこう検査とかドライブスルーでやるとか言うとさ、うん、そう日本でやれよと思うよね、うんうん、検査しない、
そうです、ね、
保健所は、うん、人で足んないっつって、うんうん、病院ももうみんな、うん、あのアップアップしてるのにっつって、うん、何にもしねえみたいな、
うん、本当、うん、
まあ、最初 の, あのコロナの話に戻っちゃったけどね、
うん、
なんか本当日本のあんまよろしくないというかね、うん、なんか本当露呈して、
そうですね、そういったところをやっぱりブレイディさんは、
うん、外からいるからね、
うん、他の選択肢というか、まあ、見方を教えてくれてますよね、
うんうん、あのなんかこうやっぱ自分の立場をね明確にもう、うん、こっちですっつって、うん、左ですっつって、うん、あのもうそこからもう一歩も引かねえぞっつって主張してくれてるっていうのはやっぱあの、
うん、
あのやっぱ共感っていうかね、うん、そういうのができるよね、
うん、NHK の達人たちっていうか、 なんか対談のやつとかでもやっぱり出られた時があって、うん、その鴻上さんと
対談、鴻上さんね、
はい、とその対談されてて、
鴻上、うん
うん、
さんのあのなんだっけ、あの新聞でやってるあのお悩み相談みたいなのやってるんですよ、うん、あれたまに本当すごい、
うん、
あの回答する時があってね、
うん、
なんかたまにネットにこう話題になってますけど、すげえやっぱさすがすごいなと思うよね、
うん
うん、まあまあそんな感じでね、あの、うん、ブレイディさん愛をちょっと、
なかなかこんな風にブレイディさん語るところなかなかなかったんじゃないですか。いや、
まあないよね。
はいはい、いや、うん、本当僕は本当共通して本当好きな、うん、応援したくなる方なんで、
そうそうそう、うん、
いろいろ増えてほしいですよね、本当。
うん、もう、うん、あのこれからも書きたい話題がいっぱいあるそうなんで、
うん、
ちょっとね、あのぜひあの過去のあの本もね、あの読んでほしいなと、まあ、イギリスの話なんでね、
うん、
あのまあ、でも日本と共通する部分はもうめちゃくちゃあるから、
そうですね、そこからだから、まあイギリスがその多民族国家ってのがすごくやっぱり学べるところだと思いますね、
うん、
いろんな、まあ、そこね、そこで圧力だとかが生まれたりするながらもやっていくっていう、
うんうんうん、
それでタフさがやっぱタフさを教えてくれる
じゃない、あ、タフだね、
うん、あ、そう、タフであることを教えてくれる、
そうだよね、
うん、本当いろんなところ、ブラジル人の友達の話とかですね、女性の、
あ、これに載ってた、
それはまた他のエッセイですけども、
あ、なんかあったね、
なんか離婚して捨てられて大変で、うん、でもなんか人生愛してるみたいな、それだけ伝わってくるような、
うんうん、そうそう、やっぱね、ブレイディさんの本で一番いいのはやっぱたくましいなってことよ、
うん、
その登場人物がね、
ゲイの、そのゲイの友達にしても、
うん
うんうん、そういうたくましさが美しさを感じさせてくれる
っていう、そうそうそう、あのやっぱポジティブなんだよね、うんうん、あのいろいろやっぱあのしんどいなって話が多いんだけど、うんうん、やっぱそれでも、うん、どこ生きてるぜっていうそのワイルドサイドをほっつけ歩けるのおっさんたちもそうなんだけど、
うんうんうん、
まあ本当みんなあの痛い目合いまくってるんだけどなんか開き直ってね、あのもうなんていうかな、あのもうずずしく生きてるところがさ、うん、やっぱ共感できるんだよね、
うんうん、
まあ、だからね、あの あのね、最近自殺して死んじゃった、うん、あの俳優さんもいるけど、うん、まあもうちょっとずうずしくなってもそれ分かんないよ、うん、あの単にね、うん、あのちょっと心の病気だったかもしれないけど、
うん、
あのまあね、あの
日本がだから自己責任自己責任っていうような社会になってしまっちゃってるけども、
うん、
だからなんだよって思っていいですよね、
うんうん、まあ、確かにあのね、あのそれこそ紛争が起こってるとかね、
うん、
そういうとこから比べるとそれはあの恵まれてはいたよね、うん、日本はね、
うんうん、
でもまあ30年前から今のその給与ねとか、
うんうん、
あの生活水準があの、うん、変わってるかというと全然変わってなかったりとかしてね、他のアメリカとかそういう国はほら、うん、あの時給とかそういうのはね、うん、ちゃんと上がってるので、
はいはい、
日本だけ上がってないとかね、
そうですもんね、
うん、その物価とかそんなのは全部上が税金とか上がってるのにっつってね、うんうん、だからもうひどくなってきてるんですよ、なんだかんだ言って、うんうん、だからもう自己責任でどうのその言える状態がちょっともう何年か前からまた深刻になってるからね、
うんうん、
そこはもう
だからそんなもんだじゃないはずなんですよ、
そうそう
そ
う、
そんなもんだと思わせようとしてる時代だと思うんですよね。
あ、まあ、ね、自己責任でね、うん、やってくれるんだったらね、うん、そのお上よ、上は何もするしかないから、ね、うん、それはね、うん、そんな楽なことないよね、だってそれじゃダメだよっつって税金払ってんだからね、
うんうん、そう、税金が払ってるし、本当だから本当もうコミットしていくことですよ、本当、うんうん、
まあ、やっぱね、日本人はあの文句言うっていうかね、
うん、
主張するのが苦手っていうかね、
そうなんですよ、だからまあ怒ったりすることに対して冷ややかな目を向けられることが多いけども、やっぱ怒る、ね、不満は言っていいんですよね、
そうそうそう、うん、本当税金払ってんだからね、うん、言いたいこと言ってそれで間違いだったらやらなきゃいけない、
本当そう思います、
そうそう、だから日本人、まあ、ツイッターが実は日本人が一番ね、うん、向いてんじゃないかなと思う匿名で言いたいこと言える
から、ね、まあ確かに
だからツイッターはなくしちゃダメなんじゃないかなっていうね、
うん、でもこんな風にやっぱり思うようになったのはやっぱりその音楽とか聞いてきた音楽とかのその歌詞とかで影響を受けたところとかは、うん、いちさんとかあるんですか。
お、来ましたね、歌詞でね、
あ、
そうね、歌詞ね、う
ん、だからこの間 の、 そのミッシングトークでも結局、
うん、
そこも触れたところだったんですけど、
そうそう、
結局
実はあ、その時ね、その録音失敗したやつは、うん、洋楽の歌詞は、
う
ん、実はこんな歌詞だったんかい、おーみたいな、うん、そういう話をいろいろしようかなっつって話したんだけど、うん、全部あれだったんだけどね、
うん
うん、そうね、
うん、
歌詞でそういうなんていうかな、要するにブレイディ・ミカコさん的な、
うんうん、
そういうの感じたってあるかな、うん、まあ、スミスにあったかというとなんか、うん、あったっけって感じもするからね、
まあ、アスクですね。
お、そうですか。
いや別にアスクってすごいポジティブな歌詞じゃないですか。
聞いてっていうこと。
なんかなんでそんなノーなんて言えるかやってみなよみたいな。
ああ、そういうことよね。確かにね。
なんか あの歌詞ってすごく、
まあ、政治色は全然ないけどね。うん、
はい、
あ、そうかそうか。
パニックとか。
あ、パニックもね。
そう
ね。
DJ つる設定。
ひでえ歌だけどね。そうか、まあ、言いたいこと言えよってことだよね。
そう、言いたいこと言えって、そうなんですよ。言いたいこと言って、そうなんですよ。それで、うん、そういうところなんですよね。
う
ん、
もう炎上とか気にすんだと、
うん、
で言うんだったらでも覚悟しろよってことよね、うん、
炎上したとしても、うん、そいつらが叩くのは君のほんの一面だってことですよ、
うんうん、確かにね、
うん
うん、まあ、この歌詞のね、洋楽の歌詞こんなんだったんだっていうのはちょっとまたちょっとリニューアルというかね、
うんうん、
いろんな映画を見つつまた話そうとは思ってるんで、
うんうん、
まあ、それはもうちょっと、交互期待
、うん、いや本当にまたやりたいところですね、そこは、
う
ん、
そう、うん、と思ってますけどね、うん、まあ今日はこんな感じで、
はい、まあ、ブレイディさん、
そう、もうかなりピンポイントな話をしてしまいましたけど、
うん
うん、でね、これいいかな、
はい、
あと一つだけね、
はい、
ブレイディさんと全然関係ないんだけど、
はい、
一応音楽関係の本っていうことで持ってきたのが、
はい、
はい、ブードゥーラウンジって本なんですよ。
ブードゥーラウンジ、はい、
これを最後に紹介して終わりましょうかね。
あ、ぜひお願いします、うん、
これは福岡に実際存在する、
はい、
ブードゥーラウンジっていう、はい、ライブハウスの、うん、ね、 要するにそこにあの足しげく通ってる、まあ、作家の人かな、
うんうん、
ごめんそれ名前なんていうのか、シカコさんっていうのかな、ごめん名前がよく分かってない名前すらよく分かってない、あカノコさんごめんなさい、
シカコさん
シカコさんじゃない、カノコヒロフミさんっていう、はい、人、元々あの、宝島とかの編集者として働いてたんだけど、うん
はい、
福岡に帰ってきて、うんうん、タウン情報誌の編集部を経てから、
うんうん、
フリーの編集者やってるらしいんだよね、
うんうん、
でその人が、書いた本なのよ、うんうんまあ、ブードゥラウンジの、まあ、要するにエッセイ、
うんうん、
ノンフィクション、
うん、
でね、まあ、これはねやっぱ音楽好きなこれ絶対読むべきっていう本だった、
うんうん、
これはいつ買ったのかな、俺割と出てすぐ買ったからね、
あじゃあちょっと前なんですね、うん、新刊だけじゃないですね、
今年だよ、
あ
今年だったかな、あ2000、うん、1月出た、
うん
1月1日に出てた、うん、うん、であのこれで、まあ、今、まあ、有名なのはボギーさんよね、
はい、
あのそのブードゥーランジ の, あのブッキングマネージャーやって、うん、やりつつ自分でも、
うん、
あの昔から福岡で、はい
うん、
あのミュージシャン活動している人を、
うんうん、
を中心として、
うん、
であとそれブードゥーラウンジに、集うなんかやっぱちょっと変な人よね、
うん、
あの普通のライブハウスじゃなかなか見れないだろうなっていう、
うん、
あのまあまあアマチュアミュージシャンのバンドとか、
うん、
あのソロの人たちとかのことがね、うん、書いてあるんだけど、
うん、
まあ面白いねこれは、これ傑作ね、
お
あこれもまあ、
はいはい、
かすんであれだったら読んでください、
まあまあ、そうですね、う
ん、あのまあ、もちろん知ってたらね、なお、うん、そこに出てくるミュージシャンの人たちを知ってたら、うん、なおさら楽しめると思うんだけど、
うん、
あの知らなくても楽しめると思います で,、うん、で知らなかったらあの YouTube になんかちょこちょこ
あの音源を入ってるんですね、
ライブ映像もあの上がってるんで、
はい、
でねあやっぱね音楽を、
はい、
音楽というかライブを、
うん、
あのその文章化した本で、
うん、
ここまでねエモーショナルな本はねそうそうないと思うよ多分、
あその文体でそのライブ感があるってことですね、
うん、もう本当目の前で見てる感じ、
うん、
もう本当ベタ褒めしてますけど、
お、
うん、もうやっぱこれはある意味音楽本の、まあ、金字塔ですよ、
なるほど
日本が生んだ、
うん、
そこまで言っちゃっていいんじゃないかな、
うん、
あのもう変なバンドばっかり出てくるんだけどね、
イチさんは大体のバンド知ってたんですか、
大体知ってた、あのブードゥーランジ自体はね俺はもう まあんま行ってないんだけど、やっぱ、うん、ねあの福岡に住んでないから、はい、で俺福岡に住んでた時はねたまに行ってた、
うん、
でボギーさんともまああの喋ったことあるんだけど、
うんうん、
であのボギーさんのやってたバンドのでドラマやってたやつと一緒にバンドやってたこともあるっちゃあるんだけどね、そうそうそう、これはあのもうおすすめですね、
あ
のツイッターでちょっとあの話題には上ってたけどね、まあ、あの本つながりでちょっとあの最後にぶっこんじゃったけど、まあ、
ブードゥーラウンジ、
ブードゥーラウンジ、はい、なんて書いてあるかな、電波の届かぬところで革命の音が鳴ってる、
いいじゃないですか電波の届かぬ、
そうそうそうそう、うん、もうあれよね、本当アングラもいいとこよねやっぱ、
うん、とかもう逆にそのアングラってことが最近本当聞かれなくなりましたからね、アングラってい
うそうだね、
うん、
あの僕ら世代でアングラっていうとなんかいろいろイメージするのはあるけど、うんうん、それを今継承しっていうか、うん、今
なおアングラ感みたいなものを感じる
って、ね、そうそう感じるスペースとか、
うん、
そういう音楽とか、ね、なかなかお目にかからないと思うからね、
うん、
そういうのを見たい人はね、あのいや本当それこそブードゥーラウンジも今コロナでね、
うん
まあ、大変と思いますけど、
そうですね、今本当全国津々浦々ですね、ライブハウス本当、
うんうん、あのそれにちょっと僕はあのエールを送るつもりで最後に、うんうん、
ですね、
もう今度ポッドキャスト、うん、あまり誰も聞いてないのがポッドキャストだけど喋ってみました、うん、あそうか、でもしかしてね、
はい、
九州以外の人たちも聞いてもらってるかもしれないんで、
うん、
あれでしょ、あのこの前なんか あのアフターライフ
の話したら、はいはい、そうですね、千葉とか茨城とか
友達が見てくれたって
、はい、見てくれたって
嬉しいよね。
ネットフリックスの宣伝にもなってるし、
うんうん、ネットフリックスの回し物でも何でもないんだけど1円も入ってこないんだけど俺、
本当、まあそれでも、それでそのアフターライフ見てよかったって言ってもらえると嬉しいですよね。
よかったよかった、うん、だから今度はあの、まあ、あのブレイディさんももちろんなんだけど、このブードゥーラウンジもね、
うんうん、
あのどっかで探してもらって読んでもらうといいんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね。だからこの時なんかあのタイトル決めてもいいかもですね、ポッドキャストのタイトル、
タイトル、
タイトルだからまあ、うん、なんか出来上がった後に、
あ、あのパトカー2回乗ったんです
そういう引きつけるこの本の帯みたいな
帯ね、あ、そうかそうか、
ブレディを称賛するなんとかとか、そういう、うんうん、ブレディとは誰だみたいな、
日本とイギリスをまたにかける
本の帯を、うん、そういう感じで
ブレディ理香子を語る
本人が聞いた人だとすごく罰が悪いじゃないですか
さあ帯的なの作るんだけどね、なんか俺真面目になんかいろいろあの書いてたりするけど、ね、
キャッチーに
キャッチーなね、
はい、
うん、まあそんな感じで、
はい、
あの今日も結構喋った、まあ、1時間ぐらい喋って
る、意外と喋るの喋るもんですね
二人きりでね、
いやいやいいことですよ、
ベラベラ喋っちゃった、
もういつの間にかもう夜で
夜よ、
もう帳ですよ、
素敵、もう本当ラブホテルみたいなもうそういうあのもうアダルティーなあのラグジュアリーな雰囲気
こんな使うのないですけどね、
え、ここなんていうの、ハウスじゃなくてなんていうの
オフィスで、オフィスで
オフィス、ここはオフィスだ本当にオフィスだからね、
本当オフィスですか、
場所は謎っていうか、はい、内緒ですけども、はい、そこで今日はお送りいたしましたポッドキャストでございました、はいはい、
また、
はい、またですね、
はい、次9月ですね、
9月ですね、
はい、
あの次はまた、
あ、違う、8月ですよ、
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、そうだ、1ヶ月飛び抜かしちゃって、
はいはい、
うん、次は8月、あの、はい、何の話するかまだ決めてませんけども、
はい、
よろしくお願いします、
はい、お楽しみください、
どうも。
どうも。